イエス様がペトロの船に乗り、岸辺から少し離れたところで神の言葉を語っておられた。それが本日の御言葉の場面設定であります。ここで神の言葉を聞いていたのはどういう人たちでしょうか。まず群衆が登場しています。群衆がイエス様の周囲に押し寄せてきたから、少し距離を取るために主が船に乗られた。その群衆に向かって主は語られたと。そこまでは書いてある通り問題ないかと思います。ですが、神の言葉を聞いていたのは群衆だけだったでしょうか。そんなはずはありません。イエス様を自分の船に乗せたペトロも仲間の漁師たちも神の言葉を聞いていたのであります。この段階ではペトロなど漁師たちはまだイエス様の弟子になっていたわけではありません。ただペトロはすでに高熱に苦しんでいた姑をイエス様に癒していただいたことがあるんですね。そのちょっと前の箇所にあるんですけども、ペトロは主がすごいお方だということはある程度知っていた次第であります。そういう前提条件があるんですね。で、問題はイエス様が船の上でお話を終えられた後であります。突然ペトロに向かって沖に漕ぎ出して漁をしなさいと言われるのです。ここから、事件と申しますか、奇跡が起こるわけですけれども、あれおかしいと思いませんかね。イエス様は群衆に向かって説教を語っておられたはずでは。そうであれば群衆の中から誰か弟子として召される人が出てもおかしくないのではと、なんとなくそう思ってしまう次第なんですね。で、ところがですね、イエス様にとってこの日のターゲットはあくまでペトロと仲間の漁師たちだったと、そう言ってよいかと思います。あえて漁師に漁をさせて例の決め台詞で漁師を虜にするのですから、イエス様は初めからペトロたちを狙っていた。そもそもなんでイエス様はペトロの船に乗られたんだろうっていうのも疑問に残るわけですけど、そういう主の御心を知り尽くすことはできませんが、最初からイエス様はペトロたちを狙っていたという言葉もちょっと語弊があるんですけど、そういうふうに考えるのが自然かと思うんですね。で、もちろんイエス様は群衆など鼻から眼中になかったというわけではありません。人々を救いへと導くために、招くために御言葉を語ってくださる、そのお働きは変わりありません。そうではありますが、この日のターゲットはやはりペトロとその仲間たちだったと言えるのです。つまりどこで誰が弟子として召されるのかは人間にはわからない。あくまでも主の御手の中にあるということであります。今私たちは読んでて結果知ってるから、ああペトロを最初からイエス様に狙われてたんだなっていうのはわかるわけですけど、当時はわからなかったわけなんですね。こうして不意打ちを食らってしまったペトロというわけですが、ペトロだってぼーっとしていたわけではないでしょう。まさか俺には関係ないねという思いで御言葉を聞き流していたとは考えられません。熱心に聞き入っていたかどうかは分かりませんけれども、ある程度ちゃんと聞いていたはずであります。けれどもペトロだってプロの漁師ですからね。漁師ではないイエス様からいきなり漁をしなさいと言われたところで素直にはい分かりましたとは答えられない。夜通し苦労したのに何も取れなかった。プロのベテランの漁師がですね、夜通し苦労して何も取れなかったのに、漁師としては全くの素人、何も ご存じないはずのイエス様が漁をしてみなさいと言われれば、まあ夜通し苦労したのにねって事情を説明したわけなんですね。彼がプライドの高い人物だったということではありません。ただ純粋に疑問を呈したんでしょう。なんでイエス様はそんなことをおっしゃるんだろう。そうではありますが、これは別の捉え方もできるんですね。ペトロは一番近くで主の御言葉を聞いていたのに、主が自分に何を求めておられるのかまるで理解していなかったと、まあ、こんな場面で理解できるはずはないと思うんですけど、理解していなかった。厳しめではありますが、そう受け止めることができるのです。ペトロの洞察力が鈍いということではなくて、イエス様が超越したお方だから、何の脈略もなく漁をしなさいなどと斜め上を行く発言をなさる主はやはり波の人間のではないというお方なんですね。ただですね、ここで大切なのはペトロがイエス様の言いつけを断らなかったことであります。本当だったら断ることもできたんです。いや嫌ですよ、もうたくさんです、散々苦労したのに。ただですね、まあ先だって姑さんのその高熱を癒していただいた経験もあったからなんでしょうか、その辺はよく分かんないんですけど、ペトロは彼は聞き入れたんですね、イエス様の言葉。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと。彼のセリフからは積極的に聞き入れたわけじゃないのは明らかですね。どちらかというと消極的に、まあやってみよう、お言葉ですからと。でここがミソなんですね。ミソというか肝になる部分なんですね。ペトロはまだイエス様の正体は知らないんです。キリストだってことを信じてるわけでもないし、まだキリストだっていう認識もあるわけじゃない。まだ正体を知ったわけではないイエス様の言葉に何らかの権威を感じたということであります。ペトロはイエス様の言葉に権威を感じて、お言葉だからじゃあやってみましょう。そこでですね、私自身のことを振り返るんですね。なぜイエス様の弟子になるようにと導かれたのか、まあ、弟子というかですね、まあ、今で言えばクリスチャンになるように導かれたのか思い起こしてみますと、確かにお言葉がありました。お言葉、もちろん聖書を読んだわけですけども、普段クリスチャンはお言葉のことを御言葉と呼んでおりますが、やはり私が導かれたきっかけは何といっても主の言葉の力にあるのではないかと、そう思わされた次第なんですね。イエス様の言葉の力すごいな、まだその時は信じてなかったわけですけど、すごいな、なんか力があると思わされたんですね。最初はみんな誰もがクリスチャンではありませんから、ちゃんとした信仰もなければ正しい知識もありません。それなのに人を動かす力を感じるのです。明確な理由はわからないんですよ。けれどもこのお方がおっしゃることは何か真理があるかもしれない。今振り返ると、当時の私なんか何も真理なんて分かりもしないのに、イエス様の言葉には真理があるかもしれないなんて思っちゃうんですね。信じて従ってみても悪くはないんじゃないかなと。もちろんですね、人間は時にいかがわしいものにも引っかかってしまうもろさもあって、まがいものの真実、まがいものの教えに騙されてしまうこともあるんですけれども、それとは違う確かなもの、真実なものを感じるんです。半信半疑でも構わないんですよ、最初は。主のお言葉によって日常の世界から一歩踏み出してみることが大切なのであります。おそらくペトロもそういう感じで漁をしてみようと思ったのです。日常の世界、彼の日常ではプロの漁師が 夜通し漁をして取れなければもうその後はしないっていうのが当たり前なんです。でもイエス様のお言葉だから一歩踏み出してみようじゃないか、その結果がすごい奇跡へとつながるのです。でここで見逃してはならないのはですね、漁をしたのはイエス様ではないことなんですよ。主のお言葉通りにペトロがやった結果、まあ、ペトロだけじゃなくて他の仲間もやったわけですけど、ペトロがやった結果が奇跡を起こしたことであります。これが大切なんですね。仮にですね、まあ、ちょっと滑稽に映るかもしれないんですけど、イエス様がご自分で漁をなさって大量になってもあまり面白くないと言ったら語弊があるかもしれませんが、とにかく主がお一人で、まあ、ご自分でセルフで漁をなさっても意味がないんですよ。主のお言葉に従い、ペトロたちが漁をして大量になったからこそ尊いのであります。今尊いって申し上げたんですけど、それでは何が尊いと言えるのでしょうか。でそれはですね、この大量の出来事の中に実は弟子たちによる将来の福音宣教に大量がもたらされる予兆と申しますか、予告編としての意味合いが込められていることと関係するんですね。今日の聖書の箇所は大量の出来事である奇跡なわけですけれども、実はこの大量というのは大量だけのことを語っているわけじゃないんですよ。その背後にはその後の時代の弟子たちによる福音宣教の大成功っていうのも意味が込められているんですね。密かにっていうのが大事なんです。結局この聖書っていうのは日記のようにペトロが直にその日のうちに書いたわけじゃなくて、もうちょっと後になってから書かれたものですから、当然イエス様は地上にはおられない。だけどもどういうその福音宣教の成功を見るときにこの原点に戻れるようにっていう形で書かれているわけなんですね。二重写しっていう言い方がちょっと難しいかもしれないんですけども、大量の出来事とその後の教会の宣教っていうのがですね、つながってくる、そういうふうに読みなさいっていう思いも込められて、ルカによって書かれているわけなんですね。つまりイエス様は大勢の人々を救い導くというご自分の務めを弟子たちにもやらせたい、いや弟子たちにもというよりは弟子たちにこそやらせたい、そういう思いを持ってイエス様はあえてペトロにやらせているんですね。この聖書で書かれている当時は大漁が起こったわけですけれども、実はその魚が大量に取れるということは今度は人が大量に取れることにつながるんですよということをイエス様はここで教えたかったわけなんです。しかもイエス様の言葉によって弟子たちの手によってなされる、それをイエス様はやらせたかったわけなんです。そうしてですね、イエス様によって救われた最初の弟子たちが今度は新たな人々を救って弟子にして、その弟子たちがさらに新たな弟子を獲得していく、そういう救いの連鎖を起こし始めて2000年、私たちも救いの網にかけられたのであります。連鎖するんですね、この救いの出来事、この大量から始まって今度はペトロたちが自らの手にを通して人々を取る、で取られた人々が今度はさらに新たな人々を取る、私たちがそして捕らわれているわけなんです。元をたどればイエス様の言葉があるんですよ。そこに網を下ろして漁をしなさい、これすごいことなんですね。その力がもう込められてるんですね、ここのイエス様の言葉に。でそうではあるんですけれども、大量の奇跡を嫌おうなしに体験させられたペトロは果たしてすぐに大喜びしたでしょうか。してないんですね。本日の御言葉を読む限りそうはなっていません。 主の足元に触れ伏して言います。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと。これはことさらに罪の告白をしたわけではありません。そうではなく、自分はイエス様の御前にふさわしくない存在だと自然に恐れ入ってしまったのであります。ある意味ペトロは神を見たんですね。ここで正確には聖なる力を見たんです。大量だからと有頂天になっている場合じゃないと。これが福音宣教の働きの前に私たちが取るべき態度なのです。確かに直接的には人の手でなされたものだとしても、人間が勝ち取った成果ではない、神から与えられたものだと恐れ入って叱るべき聖なる力を見させていただいているのです。だからペトロはある意味ははーってなっちゃったわけですね。ここにおられる兄弟姉妹も、この駐車場付きの立派な街道も、すべて沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいとおっしゃる主イエスのお言葉の力が成した成果なのであります。長年大きな働きを成して今は茨城に退いておられる由井啓司秀子牧師も、また後から牧師になった中西も、ここにおられる兄弟姉妹も、誰もが神の御前にはえっへんどうだと胸を張ることなどできません。恐れ入ってひれ伏すだけの小さな存在であります。しかし主はそういう小さな私たちを豊かに用いてくださるのです。人間を取る漁師になりなさいと。ただし人間を大量に取るための力はですね、弟子がもともと備えているものではなくて、主がお言葉によって与えてくださるものだということを忘れることはできません。どんなに優秀なすごい力のある牧師がですね来て、そこですごい説教をして、たくさん人が来て、仮にたくさん洗礼受ける人が出たとしても、どうだ俺の力を見たかなんて誰も言うことはできないんですね。はーっと主の御前にひれ伏すしかないんですね。これは神の御業なんだと。恐れながら、この恐れながらという思いが損なわれるとき、もしかしたら私たちは足元を救われることになるかもしれない。人間のおごりというのは他人に負担をかけるものなんですね。とにかく主を恐れつつも、恐れることはないと受け入れられる、許される、そのような関係においてキリストと弟子という関係が成り立っているんですね。そして力強いことに、主はペトロに向かって、今から後あなたは人間を取る漁師になると仰せになりました。あなたは人間を取る漁師になる。これはある意味一方的な宣言であります。主がおっしゃったからその通りになる、そこに疑問を挟む余地はありません。こんな私だから主の弟子になれない、なれるはずがない、人間を取る漁師になれるはずがないなんて思う必要はないんですね。逆に私こそふさわしいと思ってもいけない。本当は誰もできないことを、ただあなたは人間を取る漁師になる、その宣言があってこそ成し遂げさせていただけるものなのであります。つまりペトロたちは単に漁師を辞めて転職してキリストの弟子になったとかですね、そういうことではなくて、存在そのものが変えられたのであります。イエス様の一方的な宣言があって、弟子たちにその存在が変えられていく、変えられたというよりは 新たに存在を見出されたと言った方が正確かもしれません。見出されたその存在とはもちろんキリストの弟子、主のお務めを担う者の一人とされたことに他なりません。もちろん働き、具体的な個々の働きは一人一人違うんですね。賜物がありますので、誰もがこういう講壇に立って牧師のように説教を語るわけではないんですけれども、キリストの弟子であること、また人間を取る漁師として召されていることは変わらないんですよ。キリストの弟子にされた者は全てを捨てて主イエスに従っていく。ここでの全てとは何なのか、物理的な財産というよりは価値観そのものであります。もっと範囲が広いものなんですね。この世に存在するどんなものよりも主イエスを第一とする。他にも尊いものはあっても構わないんです。大事にしたいものがあっても構わないけれども、イエス様がナンバーワンなんですよ。本当はオンリーワンって言いたいところなんですね。でもなかなか私たちイエス様をオンリーワンにはできない現状があるわけですけれども、大事なのは他と比べようもないぐらい主は尊い。その尊い主が私たちを人間を取る良心になるんだ、召してくださっているんですね。このお方を信じ、このお方に従い、共に福音宣教の御業にサインをしていく。そのきっかけとなるのはやはり主のお言葉の力なのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたの御子は弟子たちを召されるお方、弟子たちを通して世の人々を、大勢の人々を救い出す、人を取る漁師としての働きをなさしめてくださるお方、私たちは主のお力、主がの御心、主のなすこと、なかなか理解できないこと多々あります。とても私たちの頭ではついていけないことも多々ありますけれども、それでもなお私たちはお言葉ですからと、あなたに従いうる者としてますますその弟子としての働きを祝福してくださいますように。今御言葉、福音宣教を取り巻く環境は残念ながら厳しくなっている。宗教の問題については世間の目もさらに厳しくなっていることを感じますけれども、教会の歴史の中であなたはさまざまな困難、試練を与えつつも乗り越える力を備えてくださいました。教会は黄泉の力にも打ち勝つ、黄泉は教会に打ち勝つことはできないと主はおっしゃってくださいました。どうか私たちがあなたの召しに忠実に歩み、時に戸惑うことがあっても御言葉の力、何でもできると、その御言葉に信頼して、この世界、この世、この日本をどうか歩み続けるものとさせてください。どうか福音の前進をと願います。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。